頭を曲げよう、栄光の王が来られる、
とこしえの、
とこしえの戸よ開け、頭を曲げよう、栄光の王が来られる、
栄光の王にあなたをたたえ、あなたをたたえ、思いを込めて賛美していきましょう。あなたをたたえ、
希望。 ず必ず受け止めてくれるから、
全ての
すべての疲れた人よ、
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。ただただあなたがくださる生きた御言葉が私たちのうちに届きますように、その御言葉を行い力強く生きていくことができますように、すべてを期待し愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝しています。先ほどワシップリーダーの中澤君がですね、キャンプの話をしてくれました。やはり夏といえばキャンプ、そして夏といえば、コイノニアの季節でもあります。今年もですね、私たちのこの土浦恵み教会に、韓国テバン教会の仲間が、来てくれました。コイノニアの短期留学生としてですね、先週から来てくれている2人をですね、ちょっと皆さんに紹介したいなと思っています。メン・ソンジュ君とクォン・ジオンさん、ちょっと前の方に来ていただいて、はい。2人にですね、自己紹介をしていただきましょうか。じゃあこちらに、はい、立ってください。
こんにちは皆さん。はい、テバンから教会から来たクォン・ジオンと申します。
지금대학생이고요
이마대학생인데
무슨얘기를해야될지잘모르겠
어요이마何話して言うか分かりません
네8월8일까지
8月なんか6日8日8日8日までですね8月8日までここで いるつもりです。
많은분들과일본어를잘못하지만많은분들과얘기를하고싶어요
그러니까まだ日本語はそんなに上手ではないんですが、まあ、皆さんと、まあ、多い人と交わりをしたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。대방교에서온맹성주입니다
はい、대방교회から来た맹성주と申します。
지금대학교1학년이고요
はい、今大学1年生で
영상을공부하고있습니다。
映像の勉強をしてます。なんか放送の映像、そんなその大学で放送映像を専攻しているようです。
지금고등부에서교사로봉사하고있고요
今高校生の部署で教育をする奉仕をしています。
제가아직교사를한제가나이가어리기도하고교사를한지얼마되지않았기때문에
まだ年が若いでもあるし、まあ、そんなになんか人の教師をする奉仕をしたからそんなに時間が経っていないから、
ティンジュ先生들과많은얘기를해서、
ティンジュの先生たちと一緒にいろいろ話し合って、
많이배워가고싶습니다。
まあ、いろんなことを学んで韓国に行きたいと思っています。
일본어는못하니까꼭통역붙여서 해주시고요
なんか日本語はできないから必ず私のような通訳を、はい、なんか一緒にさせてくださるようにお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
だいぶ二人ともまだ緊張が解けてないようですので、でもこれから一週間経つと、いろんな意味でですね、リラックスして、解放されるのかなと思っています。来週も、彼らは、この、恵み教会で日曜日一日過ごしますので、どうぞ交わりの時を持っていただければなと思います。さて、それでは、本日の聖書箇所を読んでいきましょう。本日の聖書は新約聖書ローマ人への手紙の12章となります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。ローマ人への手紙の第12章10節から読んでいきたいと思います。聖書を持ってない方はスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただきたいなと思います。ローマ人への手紙の第12章10節から16節までを最初に読みたいと思います。 それではお読みいたします。ローマ人への手紙の第12章10節から16節まで。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。皆さんはマザーテレサという人をご存知でしょうか。インドで貧しい人々を助けるためにその生涯を費やした人であります。まずここで、マザーの有名な言葉をですね、皆さんに紹介して始めていきたいと思います。スクリーンをどうぞ見てください。マザーテレサはこう言いました。この世の最大の不幸は貧しさや病ではない。むしろ誰からも必要とされていないと感じることで、お金を持っていること、そして好きな時に好きなものを買えること、そのような人は幸せな人だと呼ばれるかもしれません。あるいは健康で体の状態に全く問題のない人、そのような人も幸福だ、そんなふうに言われるでしょう。反対にですね、貧しい人や病気の人を一般的には不幸というふうに呼んだりします。確かにそれは不幸な状態の一つかもしれません。しかしもっと大きな不幸、いやこの世の最大の不幸があります。それは誰からも必要とされていないと感じることなのです。例えばですね、皆さん考えてみてください。学校の入学試験に合格するとなぜ嬉しいと感じるんでしょうか。それはその学校があなたを必要としているからです。逆にもし入試に失敗したのならば、あなたをうちの学校は必要としていません、そういったメッセージを受け取ることになるでしょう。会社に入るということも同じです。会社に入るということはですね、優れた能力を持つあなたが我が社には必要なんですというメッセージを受け取ることになります。もしその会社をクビになったとすれば、もうあなたは必要がない、そういうメッセージを受け取らなければならなくなるはずです。そして誰からも必要とされていないということは、マザーの言葉を借りて言えばそれが最大の不幸であると、そんなふうに言えると思うのです。人間というのは一人で生きていくことができません。いつでも誰かを必要とする生き物です。一緒にいて安心できる家族とか、あるいは一緒にいて物事を楽しむことができる友人。そのような存在を私たちはいつでも必要としているのです。誰かによって心が喜びで満たされます。誰かによって具体的な助けが備えられていきます。一人では味わえない喜びや楽しみが本当にたくさんあるわけです。しかし同時に、この世で一番恐ろしいのは人間だとも言われています。皆さんそうではないでしょうか。人に対する恐れがあります。人に対する疑いがあります。憎しみや怒りというものを感じたりすることもあります。そういったものが人間関係にはいつでもついて回ってくるからです。そしてもし誰からも必要とされていないと感じるときに、人は生きる意味を失うのです。私たちは今日も聖書の言葉から生きていく意味を学びたいと思います。私たち一人一人が本当にかけがえのない存在であり、そして必要とされているということを確かめていきたいなと思うのです。それでは、もう一度ですね、12章の10節の言葉をお読みしたいと思います。スクリーンをどうぞご覧ください。12章の10節。 兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。兄弟愛というのはですね、人と人との間に成立する本当に麗しい関係のことを言います。神様は私たち人間を愛してくださいました。神様の愛を知ったときに、まず自分が愛されているということを知ります。そして、自分が神に愛されているということを知るときに、私たちはお互いを大切な存在として見るようになります。それは、私も神に愛されているように、あの人もまた神に愛されている。そのように、神に愛されているものとして、お互いをいたわり、そして愛情深く接することができる。それが、兄弟愛と呼ばれるものです。兄弟愛を持って愛し合うならば、私たちはお互いを必要としているということがわかるでしょう。私という存在が神に愛され、神様に必要とされているように、そう、あの人もまた神様に愛され必要とされている。そして私たちがお互いのことをなくてはならない存在として見ることができるようになるのです。そうすると、互いに相手を優れたものとして尊敬し合う、そのような関係が生まれてくるのです。少し前からリスペクトという言葉がですね、よく使われるようになりました。ちょっとスクリーンをご覧ください。このリスペクトという言葉には尊敬するとか、あるいは敬意を表す、そんな意味が、込められているでしょう。同時に相手を認める、あるいは相手を受け入れる、そういう意味も入っている言葉です。よくアーティストとかスポーツ選手の間でもお互いにリスペクトするというそういう言葉がですね、使われたりすることがありますよね。私たちもまたお互いに尊敬し、そしてリスペクトすることができます。なぜならば、私が持っていないものを相手が持っているからです。自分にはないもの、自分が持っていないものを、でも相手は持っている。自分と違っているからダメなのではなくて、そして自分と異なっているから否定するというのでもありません。自分にないものを相手が持っている。だからこそリスペクトできるのです。例えばですね、このオープン礼拝では、バンドチームで、賛美をしています。もしバンドの全員がですね、ギターを弾いていたとしたらどうなるでしょうか。あるいは全員がピアノを弾いたらバンドとして成り立つでしょうか。ギターを弾く人はピアノの音色を必要としています。そしてピアノを弾く人はコーラスの歌声を必要としています。一人一人が自分の役割を担いながら他の人をリスペクトする。そこにバンドとしてのハーモニー、調和が生まれてくるわけです。自分にないものを相手が持っている。それゆえに相手を優れたものとして尊敬し、そして互いにリスペクトする。そんな姿をですね、見ることができるわけです。さらに、相手を尊敬しリスペクトする人は、同時に自分自身をもリスペクトする人なのです。続けて、11節と12節をお読みいたします。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。この11節と12節に書かれてあることは、すべて自分自身に関する事柄ばかりです。自分がすること、自分に関することが、この2節に出てくるわけです。勤勉であること、霊に燃え、喜び、忍耐し、そしてひたすらに祈ること、これらは全部自分自身がどのように振る舞い、そしてどのように行動するかに関するものばかりです。ここに書かれていることを実践していく力は一体どこから与えられるのでしょうか。これらを実行するために欠かせないもの、それは自分自身を リスペクトすることにあります。皆さん、リスペクトの反対は何だかご存知でしょうかね。リスペクトの反対というのはディスリスペクトという言葉です。ディスリスペクト、それは侮辱するとか相手を蔑むとか馬鹿にして恥ずかしめる、そういう意味を持った言葉です。このディスリスペクトという言葉からディスるというですね、日本語が生まれてきてしまいました。もうこれも皆さんが最近本当によく聞く言葉だと思います。ディスる、誰かをディスる。皆さんもご存知のように、このディスるというのは本当に誰かのことを蔑んだり馬鹿にしたり侮辱するときに使われる言葉なんです。誰かに侮辱されたり馬鹿にされるとどんな気持ちになるでしょうか。怒りに震えることになるんでしょうか。あるいは本当に惨めな気持ちに包まれていくでしょうか。いずれにしても前向きな気持ちや何かをやろうとする気持ちは奪われていくことでしょう。自分で自分をディスる場合も全く同じです。自分なんかダメだ、自分になんかできるはずがない、そういう思いを自分自身に向けるならばモチベーションは一気に下がっていくでしょう。もう何にもやろうとする気力が湧いてこないのでしょう。反対に自分で自分を正しくリスペクトするときにそこに力が与えられてきます。自分というものを大切にし自分に対する正しい思いを抱くときにそこからやっていこう、そういう思いが与えられ前向きに取り組むことができるわけです。ですから自分をリスペクトする人は勤勉であろうとします。自分をリスペクトする人は霊に燃え主に仕える人になります。たとえどんなに難しい状況の中にあったとしても希望を失うことなく喜びにあふれ耐え忍びながらそして祈ることができるわけです。皆さん、先ほどのマザー・テレサの言葉を思い出してください。私という人間は神様に必要とされています。そして私という人間は誰かに必要とされている存在なんです。必要とされている自分であるからこそ自分をリスペクトし、そして自分がなすべきことに前向きに取り組むことができるのではないでしょうか。さらに自分の必要に応える人は他者の必要にも応えることのできる人であるのです。続けて13節14節を読み出します。生徒たちの必要を共に満たし努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。自分が必要とされているということを知っている人は他者の必要にも応えることができる人です。人をもてなすことによって他者の必要を満たすことができます。さらに迫害する者にさえ祝福を持って応えていくことができるというのです。迫害する者を祝福する、それは一体どういうことなんだと思われるかもしれません。確かに迫害というのは恐ろしいものです。今この日本ではあからさまな宗教的な迫害はほとんど稀だと思います。しかしどうでしょうか、いじめやハラスメントというものは至るところで横行しているのです。迫害というものは何かと言いますと、自分は正しくて相手が間違っている、そういう認識から始まるもの、それが迫害です。それでいて自分がしていることの間違いに気がつかない、それが迫害する者の姿です。いじめやハラスメントにも同じことが言えると思います。相手がどんな気持ちになっているのか、それを思いやることができません。それでいて自分がしていることの間違いに気がつかない、それがいじめとかハラスメントをする者の姿なのです。迫害であれ、いじめであれ、ハラスメントであれ、そんなことをする者に出会ったら呪いたくなる、 それが正直な反応かもしれません。けれども聖書は呪うのではなくて祝福しなさいと命じています。なぜならばその人が本当に必要としているものは祝福であって呪いではないからです。このローマ人への手紙を書いたパウロ自身がかつては迫害するものでした。パウロというのは熱心なユダヤ教のエリートの一人でした。その熱心さのゆえにキリストを信じる者たちを徹底的に迫害するその急先鋒に立っていたのです。もちろん迫害をしていた時のパウロに罪の自覚はありませんでした。自分がしていることは間違っていない、神への信仰に基づく正しいことをしているのだ、そう本気で彼は思っていたのです。しかし彼は後に自分の間違いに気がつくようになります。そして自分が正しいと思ってやっていたことが実は迫害であったということに気がつくのです。どうぞスクリーンを見てください。第一テモテの一章十三節で、パウロがこんなふうに言っています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。そうです、かつてパウロは迫害する者、そして神を汚す者でした。自分は正しいと思いながら、しかし間違ったことを堂々としていたんです。ですから本来パウロは裁かれるべき人でした。呪われた者となっても仕方のないような人でした。しかしそのパウロが呪いではなくて憐れみを受けたのです。裁きではなくて許しを与えられたのです。なぜでしょうか。それはパウロもまた神に必要とされている人だからです。日本では今あからさまな迫害はありません。でもいじめというものは確かに行われています。そしてこのいじめというものがいつまでたってもこの社会の中からなくなることがありません。学校でも会社でも、もしかしたら家庭の中でさえもいじめは現に起こっているのです。私たちはこのいじめる側の人に問題があるのだと考えます。いじめられる人ではなくていじめる人が悪いのだと、そんなふうに考えます。だからいじめる人がいなくなればいじめがなくなると、そんなふうに思うでしょう。だからいじめる人なんていらないと思いたくなるかもしれません。しかし神の目から見るのならばそうではないのです。なぜならば神様にとってたとえいじめをする人であってもその人は必要な人なのです。その人は呪いではなくて憐れみを受けるべき人なのです。裁かれるのではなくて許されることを必要としている人だからです。パウロが許され、そして憐れみを受けたように、迫害をする者に必要なのは呪いではなくて祝福です。神様は罪人を罪のゆえに裁くことのできるお方です。しかし神様はそうはなさらなかったのです。罪人が罪の中で滅びるのではなく、罪人が罪の中から救われること、許しを受け憐れみを受け祝福されたものとなっていくこと、神様はそのことを願っておられます。迫害するものだけではありません。私たちもまた神様の祝福を必要としています。神様の祝福を必要とする存在です。なぜならば私たちは神の祝福を受けることによって誰かのことを祝福するものとなっていくことができるからです。12章の15節を読みいたします。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。誰かが喜んでいるときに皆さんは心の底から喜ぶことができるでしょうか。あるいはですね、誰かが涙を流しながら泣いているときに一緒になって泣くことができるでしょうか。 これは場合によってはとても難しいことだと言えます。もしかしたら人が喜んでいるときに私たちの心に妬みが起きてくるかもしれません。人の幸せや成功に苛立ちをですね、感じてしまうこともあるかもしれません。自分自身が満たされていないときに人が満たされているのを見るのはある意味耐えられないことになります。自分が惨めで辛くて悲しい思いをしているのならば、人が喜んでいるのを受け入れることはとても難しくなるでしょう。だからこそ私たちには祝福が必要なのです。どんなに辛い状況の中でも、私は神様に必要とされている。マイナスと思える自分が確かにいる。にもかかわらず、私は神様に祝福されている。その確信が必要なのです。泣いてる人を見るときにも同じようなことが言えます。人の不幸を見て喜んでしまうような自分がいたとしたらどうでしょうか。人が辛い目に遭っているときに何も感じることができないとしたら一体どうなのでしょうか。自分自身が飢え渇き、不安に襲われ、苛立ちを感じているのならば、誰かの気持ちを思いやることは困難になります。迫害する者がいたら呪いたくなるでしょうし、悪いことをする人を見れば裁きたくなるでしょう。だからこそ私たちは神様の祝福を必要としています。私たちの心が神の祝福によって満たされていくことを必要としているのです。神様に許されているからこそ人を許すことができます。神様に愛されているからこそ人を愛するものになれます。そして神様に祝福されることで私たちは人を祝福するものとなっていくことができるのです。人の喜びを私の喜びとすること。そして人の悲しみを私の悲しみとすること。神の祝福を受けるときにそのような力が与えられます。さらに人を祝福するときに私たちは一つとなっていくことができるのです。16節。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。ここで互いに一つ心になりと書かれてあります。心を一つにすることは一方通行ではあり得ないことです。自分だけが頑張って達成することのできるものでもありません。自分が人を祝福するものである、ものであると同時に私自身もまた人から祝福を受ける。その中心におられるのは神様です。人と人の間に立っておられるのは神様なのです。神様が真ん中におられるときに人と人との間に兄弟愛が生まれます。自分をリスペクトし、人をリスペクトする、そのような思いが芽生えてきます。神様が祝福してくださるので、互いに私たちもまた祝福し合うことができるようになります。しかし神様がおられなかったとしたならば、状況は一変してしまうでしょう。自分こそが知恵あるものだと考え、思い上がり、そして高慢になっていきます。人を蔑み、人を下に見ようとします。あいつなんか俺には必要ないと切り捨てるようになっていきます。マザー・テレサの言葉をもう一度ここで心に留めてみたいと思います。スクリーンを見てください。マザー・テレサは言いました。この世の最大の不幸は貧しさや病ではない。むしろ誰からも必要とされていないと感じることである。自分という存在が誰かに必要とされている。自分が生きているということに必ず意味がある。そのことを私たちは忙しい毎日の中で見失いがちです。日常の忙しさの中でこんなにも大切なことが忘れられがちに なってしまいます。だからこそ神様は私たちに礼拝というものを与えてくださいました。私はそんなふうに考えるんですね。この礼拝の場に私たちは毎週集まってきます。いろんな人がいて、いろんな思いを抱きながら礼拝に集っています。今ここのオープン礼拝に来ている一人一人の心の中にあるものもきっと違っていることでしょう。いろんな思いを持って皆さんは今ここに来ているのではないでしょうか。本当に喜びを感じている人も中にはいるでしょう。あるいはもしかしたら皆さんの中に悲しみに暮れているというような人もいるかもしれない。ある人は感謝をし、ある人は悩んだり、そしてある人は苦しんだり、いろんな思いを持って、でもこの礼拝の場に集まってきます。でもこの礼拝の場には神様がおられます。神様が今私たちの真ん中に中心に立っていてくださいます。だから私たちは喜ぶ人と共に喜ぶことができます。悲しむ人と一緒に悲しむことができるのです。あなたは神様から必要とされている存在です。そして私も神様から必要とされている存在です。そんな私たちが今同じ神様を見上げて、そして一緒になって礼拝をしています。今ここにいろんな人がいて、そしていろんな思いを持っているでしょう。けれども、みんながお互いを必要としています。そして互いに一つになることができるのです。今晩この礼拝の中で、そのような神様の祝福をぜひ受け取ってください。私たちが互いにそれぞれに違ったものを持ち寄って、でも今ここに集まって、そして神様を真ん中にして礼拝を捧げています。そこで私たちは神様からの祝福を受け取ることができるのです。ぜひその祝福をお互いに分かち合うものとなっていただきたいと思うのです。皆さんの心の内側に今神様からの声と、そして確かな祝福が届いていることを心から信じたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。神様、今日もこの礼拝の場に私たち一人一人を呼び集めてくださって感謝いたします。先週もいろんな出来事があったことでしょう。喜びもあり、また感謝すべきこともあったと思います。悲しみもあり、また悔しいこともきっとあったことでしょう。でも私たちは今、そんな様々な思いを抱きながら、今日もあなたを礼拝するために集まることができました。そして今一人一人が神様に必要とされている。大切な存在であることを確認しました。私たちには許しが必要であり、憐れみが必要であり、また励ましを必要としています。そして何よりも私たちは神様、あなたを必要としています。これからもそんな私たちがあなたを見上げ、あなたを礼拝していくことができますように、あなたの祝福を受け、互いに祝福を分け合うものとなっていくことができますように。もうすぐ7月が終わります。そして新しい月の歩みが始まろうとしています。どうか8月にもあなたの祝福を確かに受け取っていくことができるように、あなたの祝福に満たされていくことができるように、そして喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く者となっていくことができるように、私たちの歩みを導いてください。私たちが一つとなるためにこの地上に来てくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
応答の賛美をしていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。イエスが愛したように、
イエスが愛したように、私たちを愛し合う、その愛の中で枝となるとき、多くの実を結ぶ。
イエスが愛したように、
イエスが愛したように、私たちを愛し合う、人が友のため命を捨てるほどの愛はない、共に支え合い、共に助け、
キリストの体として、キリストの体として愛のうちに立て上げられるために、教会の歌をご無理でなければ元気よく賛美していきましょう。あなたの、
私たちは今日を生きる。 私たちは愛
キリストの体と
キリストの体としてキリストの体として愛のうちに立てあげられるため
礼拝を終わりにします。